おはようございます。私は成長の家本部講師の工藤康弘です。第3回目の本日は、成長の家総裁谷口正信先生がお書きくださいました太陽はいつも輝いているをテキストに、明るい人生を歩もうというテーマで話をさせていただきます。さて、皆さんは毎日を楽しくお過ごしでしょうか。もちろん毎日充実しているよという方もいらっしゃるでしょう。また中には、そうなりたいのは山々だけれども、現実はなかなか思い通りにはならないんだよと思っている方もいらっしゃることでしょう。他の人と比べてここができていない、あれもダメだなどと思っている方もあるかもしれません。家庭や職場、学校でもつまらないなぁとか嫌だなぁと思うことも時にはあるでしょう。そしてそれは現実なのだから、どうしようもないことだと思われるかもしれません。また、毎日テレビ、ラジオ、新聞、インターネットなどから入ってくるニュースを見聞きしていると、この世界はなんと悲しい出来事や嫌な出来事が多いのかと、暗い気持ちになることもあるでしょう。しかし、果たしてそうでしょうか？もしそういう現実は変えられるものだと言ったら、皆さんは驚かれるでしょうか？成長の家では、私たちが見たり、聞いたり、触れたりしている世界、つまり現実の世界のことを現象と言い、それは人間の心が映し出されたものだと説き、これを唯心所現と呼んでいます。そして現象とは別に、神様の作られた完全円満な世界、本当にある世界、実相世界があると説き、それを唯心実相と表現するのです。では、現実を変えるにはどうしたらよいのでしょうか。その一つの方法が、言葉の力を使うことです。言葉といっても、口で言う言葉だけではありません。心で思うこと、表情も言葉なのです。成長の家では、常に積極的で前向きな明るい言葉を発し、心で思い、表情に表すことによって、現実も明るいものに変わっていくと教えています。では、心を常に明るく保ち続けるにはどうすればいいのでしょう。それが昭和5年の立教以来、成長の家が提唱し続けてきている、日時計主義の生き方というものです。この日時計主義とは、太陽が輝く時刻のみを記す日時計のように、物事や人生などすべての面において光明を見る生き方のことであります。成長の家総裁谷口正信先生は、本日のテキスト、太陽はいつも輝いているの25ページから27ページで、次のようにお説きくださっています。一部省略して朗読いたします。日時計主義とは、人生の明るい面に心の焦点を合わせた生き方である。日常生活の中で、楽しいこと、明るいこと、感謝すべきこと、教えられることなどに注目し、それを心に強く印象づけることで、唯心所現の原理を発動し、実際の生活を明るく、豊かで、感謝に満ちたものに変革する生き方であり、生活実践である。だから、単に理論や主義主張を訴えるだけでなく、日常の生活で具体的な行動を起こすことが重要である。まず、人生の光明面を発見し、それを具体的に記録することから始めよう。物事を心に強く印象づけるためには、単に心に留めるよりは、体を動かしてペンを持ち、ノートや日記帳を開き、そこに文章で記録する方法が有効である。また、それを小説や戯曲、ブログの形で表現することができれば、自分以外の多くの人々にも人生の明るさを伝えることができる。物を書くのが苦手ならば、声を出して、ありがとう。嬉しい、楽しい、美味しい、素晴らしいと言ってみよう。さらにそれに表情や動作を加えれば、人々に伝わる明るさは倍化するに違いない。また、今は記録や表現の手段がたくさんあるから、詩を作り、俳句や短歌を読んだり、写真やイラスト、絵画、音声、映像、音楽、彫刻などを介した表現もできる。また、演劇やストリートパフォーマンス、大道芸でも人生の光は表現できるかもしれない。日時計主義とは単に 悪いものを無視したり、臭いものに蓋をする生き方ではないということだ。非時計主義は、唯心実相と唯心諸言という二つの宗教的原理、教えに基づいた生活実践である。朗読を終わります。皆さん、昨日、そして今日、楽しかったこと、嬉しかったこと、感謝すべきことはありましたか？思い出してみてください。いかがでしょうか？ともすると当たり前に感じがちな毎日の生活の中に喜びを見出す、非時計主義の生き方によって、私たちは誰でもますます明るく輝いた人生を実現することができるのです。そのことを実感する出来事がありましたので、紹介させていただきます。ある日、私と妻が二人で住まいの近所を歩いていた時のことです。妻が道端や花壇に植えてある花を見つけて、私に、あの花きれい、あれを写して、と言いました。私はカメラ機能がついている携帯電話で、その花を写真に撮りました。しばらく歩いて行くと、妻はまた花壇に咲く花を指さして、あ、きれいな花、これも写して、と言うのです。その後も言われるままに何枚か写真を撮り、帰宅してからパソコンに取り込んで、画面に映し出して二人で見ました。正直なところ、それまでの私はほとんど花に興味はなく、その存在にすら気づかないことが多かったのでした。ところが、何度か妻とこのように写真を撮るということを繰り返しているうちに、いつの間にか、あそこにも、ここにも、綺麗な花があるじゃないか、と気づくようになったのです。さらに、住まいから駅に向かう下り坂では、目に飛び込んでくる広い空、緑の美しい街路樹にも目を留めるようになりました。自分はなんて素晴らしいところに住んでいるのだろう、と分かって、とっても嬉しくなったのでした。そして、経験を通して、美しいもの、感動することは、自分の周りに満ち溢れているということに気づきました。それから、感動を自分だけのものにせず、誰かに伝えたとき、その喜びはさらに大きくなると思い、仕事で出張に行ったときも、美しい風景などを見つけてカメラに収め、出張先で会う方に見ていただいたり、撮った写真をブログに載せたりして、多くの人たちと喜びを共有するようにしています。また、成長の家では、非時計主義の生き方を実践し、習慣づける上でとても役立つ、非時計日記という日記帳を発行しています。これは、毎日の生活の中で、嬉しかったこと、感謝すべきこと、褒めるべきことなどを書く日記です。しかし、それは何か特別なことを書くのではなく、ごくありふれた、当たり前のことの中に喜びを見出して、毎日日記に書くというものなのです。例えば、仕事で会いたい人に会えた。友人と楽しく食事をした。美味しい食事が食べられた。仕事が順調に進んだなど、特別なことではないけれど、一日を楽しく過ごせたことや、元気に過ごせたことなどに感謝して日記に記すのです。本日のテキスト、太陽はいつも輝いているの、148ページから149ページで、成長の家総裁谷口正信先生は、前成長の家総裁谷口清張先生著、胎動を歩むためにに掲載されている、次年流通の神事。神事とは、神様が成長の家創始者谷口正治先生に示された言葉です。次年流通の神事の次のような御文章を引用されています。朗読いたします。成長の家は奇跡を見せるところではない。成長の家は奇跡をなくするところである。人間が健康になるのが何が奇跡であるか。人間は本来健康なのであるから、健康になるのは自然であって奇跡ではない。成長の家はすべてのものに真理を悟らしめ、異常現象をなくし、当たり前の人間に人類を変えらしめ、当たり前のままでそのままで喜べる人間にならしめるところである。あらゆる人間の不幸は当たり前で喜べないために起こるものであることを知れ、当たり前で喜べるようになったとき、その人の一切の不幸は拭い取られる。当たり前の人間を自覚し、当たり前に生きるのが成長の家の人である。当たり前の人間が神の子である。皆この真理を悟った人が少ない。当たり前の人間の他に神の子があるように思って異常なものを憧れるのは、太陽に背中を向けて光を求めて走るに等しい。 朗読を終わります。そして続けて谷口正信先生は149ページでこのように説かれています。朗読いたします。この神事の教えを読めば、日常の当たり前の生活の中に喜びを見出し、それを表現し、他にもその喜びを伝えてゆく非時計主義の生き方が、成長の家の信仰者の進むべき道であることがよくわかるのである。朗読を終わります。私も日時計日記を書き続けることによって、自然に心の習慣が変わり、人、物、ことの良いところや感謝すべきところがどんどん見つけられるようになって、嬉しく感謝に満ちた毎日を送ることができるようになってきました。心の習慣を変えることができるこの日時計日記、皆さんにもお勧めしたい日記です。また、成長の家では、日々の喜びを表現するインターネットサイト、ポスティングジョイを運営しています。このポスティングジョイとは、ジョイ、喜びをポスティング、投稿するという意味で、インターネット上で日常生活の中で見つけた喜びの記事を場所を指し示したり、絵や写真で表現できるサイトです。このサイトに参加することにより、喜びを共有できる仲間が増え、毎日の生活を一層明るく豊かなものとすることができることでしょう。ポスティングジョイは、どなたでも自由に見たり参加することができるサイトです。この放送をお聞きの皆さんも気軽にご参加ください。成長の家の公式サイトのトップページから入ることができます。皆さんもぜひ私たちと一緒に喜びを分かち合いましょう。このように明るい人生を歩むためには、人生の明るい面を見て記録し表現する日時計主義の生き方を実践することが大切です。皆さんも日時計主義の生活を実践されて、明るい充実した毎日をお過ごしいただきたいと思います。時間が参りましたので、これで本日の放送を終わらせていただきます。